新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の9日木曜日です。今日のニュースいきましょう。チェイナリシスがシリーズ B ラウンドで1300万ドルを追加調達。ボルボが倫理的なサプライチェーンの実現に向けブロックチェーン企業サーキュラーに出資。東海東京フィナンシャルホールディングスと東盛が8月にデジタル証券をシンガポールの取引所で上場予定か。ビットフライヤーとブレイブソフトウェアがウォレット開発で業務提携を発表。国際半導体製造装置材料協会セミがブロックチェーンによる半導体の供給網管理システム構築へ。はい、一つ目のニュースはブロックチェーンの分析ソリューションを提供する企業チェイナリシスがアメリカ政府機関からの需要増加を受けシリーズ B ラウンドの資金調達に1300万ドル、約13億9000万円を追加したことをザ・ブロックが報じたというニュースです。ザ・ブロックの報道によると今回の出資はラビットキャピタルとサウンドベンチャーズによって行われたということです。今回の調達によりチェイナリシスのシリーズ B ラウンドでの調達額は4900万ドル、約52億円となり、これまでの累計調達額は6600万ドル、約71億円となったということです。チェイナリシスの共同創設者兼 CEO であるマイケル・グローナー氏はザ・ブロックに対し、主に政府の顧客からのサービスの需要を満たすためにシリーズ B を拡張しましたと語っています。またこの調達と同時にラビットキャピタルのジェネラルパートナーであり元アメリカ財務省官僚であるシガル・マンデルカー氏がチェイナリシスのアドバイザーとして就任することとなったということです。チェイナリシスはブロックチェーンのトランザクションのモニターソフトやブロックチェーンのコンプライアンス管理ソリューションを提供している会社です。チェイナリシスの主な顧客は政府機関や金融機関です。コインデスクによるとこれまでに政府機関からだけで1000万ドル、約10億7000万円以上の売上を得ているということです。続いてのニュースいきます。自動車メーカーであるボルボがブロックチェーン企業サーキュラーへの出資を7月8日に発表しました。サーキュラーはブロックチェーンを利用してサプライチェーンのトレーサビリティを提供する企業です。現在サーキュラー社のブロックチェーン技術はボルボのバッテリーサプライチェーン全体を管理しており、ボルボ初の電気自動車である XC40 リチャージ P8 に使用されているコバルトのトレーサビリティを 100% 実現しているということです。今回の出資はボルボの投資部門であるボルボカーズテックファンドを通して行われ、出資額は1桁億円と推定されています。なおこの出資はサーキュラーによる資金調達ラウンドの一部であり、他3社もサーキュラーに出資をしたということです。ボルボは2020年初めからサーキュラーとともに電気自動車のバッテリーに使用するコバルトのサプライチェーンの透明化に取り組んでいます。ボルボの調達部門の責任者であるマルチナ・バッカーサー氏によると、コバルトの主権国であるコンゴ民主共和国では自動を使用した違法な採掘活動が問題となっているため、ボルボはサプライチェーンの透明化を進めることによりそのような倫理に反する供給を排除することを目指すということです。ボルボは車両の生産に用いられる他の鉱物のトレーサビリティや CO2 排出量の追跡などの分野でもサーキュラーとの連携を模索しており、サーキュラーの開発を支援することでボルボのビジネスをより持続可能なものにすることを目指すということでした。補足をします。サーキュラーのブロックチェーンにはオラクル社が開発するオラクルブロックチェーンプラットフォームが利用されています。サーキュラー社は今年1月にメルセデスベンツと共同で車両生産における CO2 排出量の追跡のパイロット実験に取り組んでいます。またサーキュラー社とメルセデスベンツはボルボと同じくコバルトのサプライチェーン追跡のパイロット実験にも取り組んでいます。先ほどお話ししたようにボルボは自社の電気自動車 XC40 リチャージ P8 のバッテリー生産過程にサーキュラーのブロックチェーンを利用していますが、この車種のバッテリーには中国の CATL と韓国の LG 化学という2社のサプライヤーが関係しています。ボルボと LG 化学は共に国際的な鉱物資源追跡コンソーシアムであるレスポンシブルソーシングブロックチェーンネットワーク RSBN のメンバーでもあります。RSBN のメンバーでありますが、今回は RSBN のブロックチェーンではなくサーキュラーのブロックチェーンを採用しています。
続いてのニュースは、東海東京フィナンシャルホールディングスと不動産開発などを手掛ける東勢が8月に日本国内オフィスビルの賃料収入を裏付けとしたデジタル証券をシンガポールの取引所 iStocks に上場させる予定であると7月9日に日本経済新聞が報じたというニュースです。デジタル証券化する対象は東勢が首都圏に持つ数十億円規模の物件とのことです。東勢は特別目的会社を通じ、ブロックチェーン上に条件や取引データを記録できるデジタル証券を発行します。デジタル証券を売買するには、iStocks に口座を開く必要がありますが、現時点で日本人は利用することができないというふうになっております。補足をします。東勢は東京都を軸に、不動産流動化、開発、賃貸、ファンドコンサルティング、ホテル、管理の6事業を保有し、ポートフォリオ経営を推進している不動産関連企業です。東勢社第71期第1四半期の有価証券報告書によると、東勢は東京証券取引所市場第1部、並びにシンガポール証券取引所メインボードに上場しております。シンガポール証券取引所に上場していることから、シンガポールでデジタル証券上場の意思決定を早く進めることができたのではないでしょうか。国内資産を裏付けとしたデジタル証券の上場は日本国内の企業で初となる試みなので非常に楽しみです。続いてのニュースは、株式会社ビットフライヤーと次世代高速ブラウザブレイブを提供するブレイブソフトウェアの子会社でブロックチェーン関連業務を行うブレイブソフトウェアインターナショナル SEZC が業務提携に関する基本合意書を締結したことを発表したというニュースです。今回の業務提携の目的は、ブレイブのユーザー向けに暗号資産仮想通貨ウォレット機能を両社で共同開発することです。さらに共同でマーケティング活動を開始し、暗号資産及びブロックチェーン技術のさらなる普及とユーザーの利便性向上を目指すとのことです。新しい経済はビットフライヤー広報担当者へ取材を行いました。我々の質問は、ビットフライヤーがブレイブの日本展開をサポートしていく上で、ブレイブに最も期待していることは何でしょうかという質問です。広報担当者は次のようにコメントしております。ブレイブはプライバシー重視の次世代型のブラウザとして注目を集め、事実日本でもアプリダウンロードで上位にランクインするなど存在感を増しているように思います。そしてブレイブは同時にバットという仮想通貨と連動したブラウザとしての側面があり、ブラウジングという極めて日常的な行為の中で仮想通貨を得たり使えたりする機会が持てることで、仮想通貨の新たな可能性を示すモデルケースになると考えております。当社としましても、過去ビッグカメラなどで導入されているビットコイン決済など、仮想通貨を生活に身近に感じていただけるようになる取り組みをしてまいりました。今後、ブレイブとの連携を通じ、より仮想通貨を身近なものにしていきたいと考えております。とコメントしてくれております。補足をします。今回のビットフライヤーとブレイブの業務提携は、ビットフライヤーが4月にブレイブブラウザ上で流通する暗号資産であるベーシックアテンショントークン BAT の取り扱いを開始しましたが、さらなる連携強化を目的としたものだということです。
続いてのニュースは、国際半導体製造装置材料協会 SEMI セミの主導により、半導体業界が製品の製造履歴や納品先の把握のためにブロックチェーンを活用したサプライチェーン管理システムの開発に乗り出したことを7月9日の日経新聞が報じました。この国際半導体製造装置材料協会セミは、現在2000社以上が参加する半導体関連企業の国際業界団体です。日経新聞の報道によると、セミが主導するシステム開発には、この団体に加盟する企業のうち900社がルール作りを進め、2021年から2022年の実用化を目指すということです。今日、半導体は自動車や医療機関などに幅広く使われるようになっており、品質管理の重要性が増してきているということです。また、半導体や電子部品の製造プロセスは国際的な分業が進み、企業が単独で全体像を把握するのが難しいということです。メーカー名や品質を偽るなどをしたアメリカ製半導体の偽造品の流出総額は年間約8000億円に達するという調査もあるということでした。セミは今回開発を進めるシステムを利用することで、半導体製品の製造履歴や納品先を把握し、偽造品や環境問題を抱えるものを排除することを目指すということです。このシステムでは製品や半導体製造装置に管理用のラベルが貼り付けられ、このラベルにより製品がどこに出荷され、どの製造装置で加工されたかなどを把握するといいます。これにより企業はこのシステムにアクセスすることで自社に正しい部品が納入されているかを確認できるということです。またこのシステムは半導体や電子部品関連の企業で構成するコンソーシアムが運営をするということです。そして今回セミは半導体の搭載が増える自動車などの別の業界団体と共通してこのシステムを使うことも模索をするということです。 国際半導体製造装置材料協会セミは1970年にアメリカのカリフォルニア州で設立された団体です。当初は北米地域の半導体関連企業の工業会でしたが、アジアで半導体産業が台頭してきたことから1987年に国際組織となりました。セミの会員は半導体製造装置関連の企業だけではなく、薄型ディスプレイ、LED、太陽光発電、ナノテクノロジーなどに関連した製造装置、材料、サービスを提供する企業も会員となっているということです。なお、セミの理事会メンバーには日本企業から JSR 株式会社の取締役会長である小柴光信氏、村田機械株式会社の代表取締役社長である村田大輔氏、株式会社ニコンの取締役会長である牛田和夫氏が参画をしています。はい、本日のニュースは以上となりますが、ここでお詫びと訂正をさせていただきます。昨日お伝えさせていただいたマネーパートナーズグループのコイネージが暗号資産交換業者に登録のニュースの中で、マネーパートナーズグループの代表取締役社長の奥山大善氏が一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA の現会長とお伝えをいたしましたが、正しくは現在理事ということでした。ここでお詫びと訂正とさせていただきます。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事の追記などがあった場合に告知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。